使徒行伝の福音第66回、天国へのパスポート?という主題で、使徒行伝の18章、23節から28節です。今日のところからパウロの第三次伝道旅行が始まるんですけれども、口語訳では行分けがされていないんです。それから段落分けもないんです。新改訳、新共同訳はそういう意味ですごく親切なんですけれどもね、なんかなし崩し的に始まっているような感じなんですね。実は、この使徒行伝を書いたルカの記録が、前回もそうだったんですけども、非常に簡略なんですよ。そしてなんかこう、あれ?区切りがわからないっていうような書き方をしてあるわけなんですね。そうすると、まず疑問が出てくるんですよね。旅行目的は何なんだろう。それから誰か一緒に行くのか、同行者は誰なんだというふうなことも全然ないんですね。以前だとバルナバだ、シラスだ、マルコとは喧嘩したとかいうふうなことが書いてあるんですけども、それも記録されていない。外国旅行っていうとまず私たちが気にするのはパスポートとそれからお金ですけれども、そういうことももちろん書いていないわけなんですね。それで23節を読みますとね、こんな風にありますね。そこにしばらくいて、これはシリアのアンテオ家のことを指しているわけですけれども、そこにしばらくいてから彼はまた出かけ、ガラテア及びフルギアの地方を歴訪して、すべての弟子たちを力づけたとありますので、ああ、そうか。1回目と2回目で訪れたガラテアとかフルギア地方の教会をフォローアップに行っているんだなということが予想つくわけなんですけれども、このガラテア、フルギアの地方までというのはシリアのアンテオ家から出発しますとまずここまでで500キロなんです。北海道から500キロ来るとどこですか？仙台のあたりなんですよね。しかも途中にはですね、パウロの故郷があるんです。一路席があるわけですよ。一路席、私にとってはでも全然何にも書いてないわけです。でもその前にですね、山越えの難関があるわけなんです。それも全然書いてないんです。ルカさん、どうしてそんなに筆を急ぐのという思いがするわけなんです。しかも19章の方を見てみますとね、アポロがコリントにいた時、パウロは奥地を通ってエペソに来た。どうもエペソがとりあえずの目的地らしいんです。シリアのアンテオキアからエペソまでっていうと1000キロぐらいありますので、北海道から出発します。1000キロ、どれぐらい来ると思いますか？直線距離でですね。名古屋なんですよ、名古屋。あるいは、徒歩ですから長くなりますから、そうすると大阪あたりという。そこまでの距離なんです。かなり長いですよ。いろんなことがあったはずなんですけれども、ほとんど書いていないわけなんですね。なんでこんなに筆を急ぐんだろうと思って、次の24節を見ますと、こんな風に書いてあります。さて、アレキサンデリアで生まれて、聖書に精通し、しかも雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。パウロが着く前にエペソに来ているということなんですね。これは神話のアポロじゃないんですよ。現実の人物なんです。その人が来た。あ、どうもアポロについてルカさんは語りたいようだなということが伺えるわけなんですけれども、さてこのアポロという人物なんですが、アレキサンデリア生まれと言います。アレキサンデリアというのはエジプトのその時の首都なんです。誰が作ったでしょうか？やっぱりアレキサンダー大王でしょう。紀元前332年にですね、アレキサンダー大王がエジプトを征服するんです。その時にこの町を作って自分の名前を付けるわけです。アレキサンドリア。大王はその後死にます。アレキサンダー大王が死ぬ時にですね、次の後継者は誰ですかと周りの取り巻きの人たちが聞いたんです。そしたら、強い者がなればいいって全然指名しなかったんです。ということでその後で4人の将軍たちが互いに土地をどのように分割するかということでちょっと争いがあるわけなんですね。それでエジプトを取ることになったのがプトレマイオスという将軍なんです。ということでこの時はプ トレマイオス王朝の時代になって、いたわけなんですけども、ただその後で有名なほらエジプトの女王って言ったら誰ですか？クレオパトラいるでしょ？クレオパトラとアントニウスのことがあったりして、今はローマの支配下になっていると、いろんな物語のある街なんですね。そのアレキサンデリア出身の、すごいですねこの紹介が、聖書に精通し、しかも雄弁なアポロというユダヤ人がエペソに来た。この後ですね、使徒行伝とかコリント書の中でこのアポロという人物は何回か言及されるわけなんですけども、すごいのはこのアレキサンドリアというのは学問と商業の盛んな町なんです。そして当時世界最大のパピルス文書の図書館があったんです。何十万冊というね、図書館があったんです。そしてしかもですね、約200年ほど前にすでに旧約聖書がギリシャ語に全部翻訳されていたんです。72人訳と呼ばれるわけなんですけれども、それが完成していたんです。だからアポロもパウロもほとんどねギリシャ語で読んでいたようですよ、旧約聖書。そしてこの当時のアレキサンドリアにはユダヤ人だけでもなんと100万人いたというんです。その中の秀才がアポロというわけなんですね。ただ次の25節にこんなふうなことが書いてあるんですよ。この人は主の道に通じており、また霊に燃えてイエスのことを詳しく語ったり教えたりしていたが、ただヨハネのバプテスマしか知っていなかったというんです。このヨハネというのはイエス様のお弟子のヨハネではないんです。洗礼者ヨハネ、バプテスマのヨハネと呼ばれる人のことなんですけどもね、このバプテスマのヨハネというのはただイエス様といとこなんですよ。そしてこの人はやがてキリストが来られるということを人々に語っていた、そういうまあいわばイエス様のための道備えをした人なんです。実は今日の教会学校でこの洗礼者ヨハネの絵本でお話をしようと思っていたんです。それでですね、皆さんにはこれからちょっと教会学校の子供になった思いで絵本の方が楽しいんじゃないかということで、こんな風な絵本なんですね。イエス様が神の国を述べ伝え始める少し前のことです。アレノに洗礼者ヨハネという人が住んでいました。ラクダの毛衣でできた服に革の帯を締め、その食べ物はなんとイナゴと野蜜でした。ヨハネの話を聞こうとたくさんの人が集まってきました。ヨハネはこう言ったんです。神の国が近づいたのです。悪いことをやめて神様を信じなさい。服を2着持っている人はその一つを持っていない人にあげなさい。食べ物を持っている人も同じように分け合いなさい。洗礼者ヨハネの言葉は力強く人々の心に響いてきました。この世の苦しみから救い出してくれるのはこの人に違いないと誰もが思ったと。けれどもヨハネは自分が救い主ではないということを知っていました。でこう言ったんです。私よりも力のある方が私の後から来る。その方は水ではなく聖霊と火であなた方に洗礼を授けるのだ。そこへイエス様がやってきたんですよ。私にも洗礼を受けさせてくださいと言ったんです。ヨハネは驚きました。それでヨハネはこう言ったんです。あなたが私から洗礼を受けるんですか？イエス様は良いことをするのは当然だからです、今は受けさせてもらいたいと言ってヨハネからバプテスマを受けた。すると天が開かれ、あなたは私の愛する子、そういう神様の声が聞こえたんですね。ヨハネのバプテスマはイエス様が救い主であることを人々に知らせる最初の出来事でした、というふうなお話を子供たちにしようと思うんですけれども、絵本の方が分かりやすいでしょでこの時にですね、洗礼者ヨハネは私は水でバプテスマを授けているけれども、私の後から来る人は聖霊によるバプテスマを授ける方というふうに言っているんですね。それに対してイエス様は私もそれを受けさせてください、それを受けることが今正しいことだからというふうに言ったというわけなんです。実は先週の週報で 徳島刑務所の無期囚の囚人である吉岡さんが、私は聖霊のバプテスマを受けたと証ししているところがありましたね。あれ皆さんどのように思ったでしょうか。この教会のホームページとかですね、他のところで読んでる人もいるんですけども、あの証しすごいですねというふうに言ってくださった人もありました。聖霊のバプテスマ。吉岡さんは獄中ですから、水のバプテスマを誰からか受けるということができないわけです。でもその時にイエス様が語りかけて、私はあれが聖霊のバプテスマだったと思うと。そこから信仰を持ったということを証ししておられたわけなんですね。だからこのイエス様も受けたバプテスマのヨハネの洗礼、それをですね、この25節では、アポロはただヨハネのバプテスマしか知っていなかったというわけなんですよ。何か問題なんですかというふうに思いますね。洗礼者ヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマと言われます。悔い改めというのは、これは私はあんな悪いことをした、こんなひどいことをした、あんなことしなければよかったというふうな後悔と違うんです。悔い改めというのは180度向きを変えるということです。そして過去の自分を見るのではなく、何を見るんですか？神様を見るということなんですね。それが何の問題あるんだろうというふうに思わせるような書きぶりなわけなんですね。アポロがユダヤ人街道で大胆に語り始めたんですね。それで26節このようにあります。彼は街道で大胆に語り始めた。それをプリスキラとアクラとが聞いて彼を招き入れ、さらに詳しく神の道を説き聞かせた。イエス様のことをですね、さらに詳しく説き聞かせたというわけなんです。その後アポロはアカヤ州にあるコリントとかアテネの方に行きたいというふうに思ったらしいです。それでプリスキラとアクラはこのアカヤ州の教会の方に推薦状を書いたと。ここまで聞いて皆さんどう思いますか？アポロはもう一度洗礼を受け直したんだろうか？ルカは何にも書いてないんです。それからいろいろ出てきましたね。水のバプテスマ、聖霊のバプテスマ、それから現在はですね、いろいろあるんです。水の中に浸かるやつとか、それからカトリックではですね、上から注礼というんですね、水を注ぐんですね。それから病床洗礼なんかをするときには適礼というふうな、パラッとこう水をかけたりするわけなんです。いろんな形の洗礼が行われているわけなんですけども、そういう様々な洗礼の形に、これだと足りない、これは素晴らしいとかいうふうな、そういう優劣があるんだろうかということが疑問に思う方もいると思いますね。それよりも何よりも、バプテスマって何、洗礼って何ということですよね。実はこの洗礼って何っていうのが私の疑問でした。私は一ノ関で中学高校とマンツーマンの礼拝を牧師がしてくれたんですけどね、その中でバプテスマって言葉が出てきたので私は聞いてみました。バプテスマって何でしょうか。何歳頃でしょうね。中学生だと思います。そしたらね、牧師はニコッと笑ってね、千田君、君はそういうこと考えなくていいから言われたんですよ。で、だから、はいって言って私は30歳になるまで一切考えませんでした。だって、そういうことは考えなくていいかって言われたわけですからね。18年間考えなかったわけなんですけども。ところが30歳の時、前にも証ししたように、私は40区ですね。腰痛でしょ、風邪、借金区、それから鬱が重なって、その時に、神様助けてください、イエス様のお名前によってお願いします。あれが大きな転換の時になったんですけれども、そして私はイエス様の十字架の意味をそのことを通して知るに至ったということを何度も証ししました。で、その後のことをですね、実は2007年の6月に発売された幸いな人のところに証を、寄稿を求められたので書いたものがあります。で、信仰のバプテスマということで書きました。そこのところに引用したのがエペソ書の4章5節というところなんですけども、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、こういうところがあるんです。で、このように書きました。バプテスマってどうして必要なんだろう？イエス様をキリストと信じているだけで十分じゃないのかというのが、牧師から洗礼を勧められた時の私の率直な疑問でした。 それで洗礼って何ですか、どうして必要なんですかというふうに18年ぶりに聞いたわけです。その時牧師は丁寧に説明してくれましたが、いくら聞いても私には理解できません。というのはね、こう考えたんです。水の中に入って上がるだけなら毎日のお風呂でしていることじゃないかと思ったんです。いろいろこう突っ込んだんですけども、とにかく理解できないということでですね、じゃあいいです、自分で調べます。ちょうどその頃ですね、私はこういう本を買ったんですよ。口語訳聖書の聖書語句辞典、コンコルダンスと呼ばれるものなんですけど、キリスト教の本屋さんで見つけたんですね。今こういうの必要ないんですよ。スマホでちょっと文字検索するとバーッと出てきますから、もうこういう本はいらないんですけども、日付を読みますとね、これね、1978年が初版です。で、私が宣伝を受けたのが1981年ですから、ちょうど出たばっかりの頃に私もこれ持ってたんです。そこの中にバプテスマっていうところがねあるんです。聖書の中に何回出てくると思いますか？45回も出てくるんですよ。私はね、バプテスマが出てくる箇所を片っ端から調べていきましたが、なかなか納得できません。やがて、マルコ伝の16章16節に至りました。そこにね、こう書いてあったんです。信じてバプテスマを受ける者は救われる。しかし、不信仰の者は罪に定められる。と書いてあったんです。怖いと思いました。私は、あの40句の経験から、イエス様が私の救い主。十字架で私の罪をあがなってくださった。私が受けるべき罰を身代わりにイエス様がなってくださったっていうことで信じたんですよ。で、信じてバプテスマを受ける者は救われる。でも、不信仰の者は罪に定められる。やばいと思ったんですね。この時に、あなたは救われたいのか、それとも救われたくないのかというイエス様の強い迫りを受けたように思ったんです。私の答えは、救われたいでした。それでバプテスマの意味はよく理解できなかったんですけれども、でもイエス様がそう言ってるんだから救われるために受けようと思ってですね、受けたんです。1981年の夏でしたけれども、水から上がった時、牧師が耳元でささやきました。皆さん、あなたの人生変わりますよ。私は心の中でつぶやきました。変わるもんか、30年間何も変わらなかったんだからとつぶやきました。絶対口には出しませんけど、つぶやきました。間違っていたのは私の方でした。それから本当に180度変えられたのです。受洗後、なんと、神学校に行ってみたい。そういう思いが与えられたんです。2年間様々なことがありましたけども、その後に神学校への道が開かれたということなんですけれども、で、私は母に言いました。洗礼を受けたから、母はね、創価学会員の会員だったんですよ。こう言ったんです。洗礼？それだけは受けてほしくなかったんだけど、言われたんです。母にとってこの洗礼式、バプテスマっていうのは、入信儀礼というふうな思いがあったようですね。でもその母も、やがて103歳で亡くなるときに、私を一緒に連れてってと言ってくれたので、今、教会の墓地に眠っていますけどもね。さて、新学校でのことです。新学校で毎学期、レポートを出すんですよ、学生は。私はそのレポートの自由研究課題に、かねてから気になっていた洗礼を選びました。そしたらですね、3つのことが分かりました。バプテスマというのは、もともと全身を水に浸す神の行為という意味があるそうです。牧師が水に浸すんじゃないんですよ。あるいは、洗礼を受ける人が、私の意思で洗礼を受けるというんじゃなくて、それは神の行為だというんです。だから、キリストの教会では、牧師でなくても、洗礼を授けることができます。洗礼に立ち会うことができます。あるいはね、こういう証を聞いたことがあります。ある人がイエス様を信じました。でも、周りに誰もいなかったんだそうです。それで、池に行って、自分でザブンと私は洗礼を受けましたと。そういうのも有効なんです。なぜか、それは神の行為だからというんですね。バプテスマするというのは、このように本来はですね、全身を水に浸す神の技という意味がある言葉なんだそうです。そして、 この時に水というのが一つの象徴になっているんですけども、水というのは命と死を同時に表すんです。なぜなら、私たちは水なしには生きていけません。でも、水の中で生きていけないんです。だから私たちが水の中に入るときに、それは死を意味する。水から上がるときに、それは新しい命に生きるということを意味すると。そのシンボルなんだそうですね。で、そのことをはっきりと言っているのが、ローマ書の中にこういう言葉があるんです。あなた方は知らないのか。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち、私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが死の栄光によって死人の中から蘇らされたように、私たちもまた、次の言葉です。新しい命に生きるためである。古い自分に死んで、新しい命に生かされる。これがバプテスマの意味だということを、ローマ書の6章3節と4節の言葉もはっきりと表しているわけなんですね。で、このレポートの中でもう一つの鍵になった聖句が、エペソ書の4章の言葉なんです。それが、修法のコラムにあった、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つというエペソ書の4章5節の言葉なんですね。詳しくは4章の1節から、パウロはこのように、ローマの獄中から彼は囚人としてですね、書き送っているところがあるんですけども、その中の1節なんです。1節からお読みいたします。さて、主にある囚人である私はあなた方に勧める。あなた方が召された、その召しにふさわしく歩き、できる限り謙虚でかつ柔和であり、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、聖霊による一致を守り続けるように努めなさい。体は一つ、御霊も一つである。あなた方が召されたのは一つの望みを目指して召されたのと同様である。次の言葉なんです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいます、すべてのものの父なる神は一つである。でも先ほども言いましたように、バプテスマ、洗礼には様々な形があります。水の中にドブンと入るか、注ぐのか、パラッと振りかけるのか、あるいは全く違う聖霊のバプテスマ。いろんな形があるじゃないか、思うわけなんですが、ここでパウロははっきりと、エペソ書4章5節で、主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つであると言っています。何が一つなのかというと、形はいろいろあるかもしれないけども、本質は一つであるということです。古い罪の自分に死んで、神様からいただく新しい命に生きる、そういういわば道しるべのような記念式だということなんです。道しるべなんです。だから私も、1981年の7月の26日、あれが道しるべなんです。あの時に訳もわからなかったけども、ドブンとつけられた。あれがね、私にとって、神様が与えてくださった新しい命に生きる道しるべとしての記念式だったんだ。ということがわかるわけなんですね。で、私は、証をこのように結びました。やがて神学校で学ぶうちに献身の思いが与えられて牧師となり、今年で20年になります。これは2007年現在ですから、2025年現在では37年になります。聖書はバプテスマを古い自分に死に、新しい命に生きることだと教えています。あの時、イエス様の御言葉に従って本当に良かったなぁと心から思うのですと結びました。あの時はっきり言って私はわけわかんなかったです。でも、あのことがあって、私は今こう皆さんと出会って、皆さんと一緒に礼拝してるわけです。よかったなぁというふうにですね、思うんですね。もしあの時私が、私は理解で、意味がわからないとかね、いうふうに、あの時にこうごねてたら、皆さんとはお会いできなかった。いやー、わけわかんなかったけど受けてよかったな。ただこれはね、天国へのパスポートじゃないんです。新しい命を私たちが生きる道しるべなんです。その記念式なんです。新しい命を ただいたものとしてふさわしく感謝と賛美に生きるものでありたいですね。エペソ書の4章5節と6節の御言葉をもって結びたいと思います。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにいます、すべてのものの父なる神は一つである。感謝してお願いいたします。天の主や神様、バプテスマは天国へのパスポートではなく、御子イエス様が命がけで私たちに賜った新しい命への道しるべであることを知りました。この新しい命を大切にし、御心に従ってどうか御業のために私たちを生かし用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私は今日までさすらいの旅を続けておりました。光の受けた灯広は一回にすると別れます。世の罪人を救う星になされたキリストよ、you